お疲れ様です。
どうも、お疲れ様です。
お疲れ様です。
どうも。
何が増えましたね。
あ、なんか、何が増えたね。17人でもうこれで1年ぐらい続くのかなと思ってたんだけど、はい、5人ぐらい、22人とかに増えちゃったね。
はい。
君個人的な宣伝してくれたの？
はい。個人的な指針を言ってもいいですか？
はい。
斉藤学くん、堀口くん、橋本くん、それから永田くん、聞いてくださってありがとうございます。
4人、
それから鶴子さん、
はい、
聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、こうやって皆さん聞いていただいてるおかげで、
本当にね、
続けていくことができました。
すいません、本当に耳汚しだとは思うんですが、本当に
ありがとうございます、
ありがとうございます。これここ最近の映画界のビッグニュースといえば、やっぱ、はい、アカデミー賞の発表ですね。
なんか台本っぽいですよ。なんか台本っぽいですね。
はい、アカデミー賞発表、はい、ついに発表されまして、
先週
月曜日ですかね、日本時間でね。
はい、
キャサリン・ビグロー監督の、
ハートロッカーですね。
ハートブルーに続くハートシリーズの第2弾
っていう位置づけですか？ハートブルーって確かポイント
ブレイクですね。多分ね、次キャサリン・ビグローの次の映画が来た時はね、絶対ね、バカな配給会社がね、勝手にハートなんとかっていう、ハートシリーズ3部作の最終話みたいなことで売り出すと思うね、俺は。
まあでも、ハートってつける可能性はあるだろうね。ハートってなんかつけそうな気するな。
つけるね、多分つけると思うよ。
でも次はすぐ撮るんじゃないの？もう、この勢いで。
どうなんだろうね、キャサリン・ビグローってさ、別に撮れないから撮らなかったってわけじゃないんじゃないの？
いや、結構撮れないから撮らなかったんじゃないの？
どうなの？
うん、なんかためにためて、あれ撮ったの？
だってそんなコケコケの監督でもないじゃん。
前の作品がちょっと評判悪かったって話じゃない？
ストレンジ・デイズじゃなくて。
それ、ずいぶん前ですよ。
ストレンジ・デイズの次何撮った？
ストレンジ・デイズの次は、K なんとかじゃないの？
え？
K19、潜水艦の映画。
あったね。
あれがなんかいまいち評判良くなくて、興行成績良くなくて、撮れないとかっていう話じゃなかったっけ？
そうだっけ？
ストレンジ・デイズの次が K19 で9年ぐらい間空いて
る
のか？
いや、結構空いてるよね。結構何も撮ってない。いや、飽き飽きなんだよね、結構、あの人。そんなに撮ってないでしょ、総数で見ても。
あ、
最初、ニア・ダーク。
あとはブルースチール。
の後がストレンジデイズじゃないの？
いや、ハートブルーでしょ。
あ、ハートブルー。ハートブルーがあって、ストレンジデイズ。
があって。
があって、
K19。いや、その前、間かなんかにね、殺意の海とかなんとかいう、確か映画を撮ってるのよ。確かそうだったと思った。なんかこう、サスペンスっぽい。
あ、そう。うん、あるね。
なんていうタイトル？
悪魔の呼ぶ海へ。
悪魔の呼ぶ海へか。
そんなの全然知らない。
なんだかビデオ屋で見かけた記憶は。
ああ、日本ではビデオスルーだって。
あ、ビデオスルーなんだ
ね。へえ、全然知らなかった、こんなの。
ショーン・ペンとか出てるやつじゃない？
ショーン・ペン、エリザベス・ハーレー、キャサリン・マコーミック、サラ・ポーリー。へえ。で、
はい、
ハードロック。
ハードロック。
ハードロックじゃない、ハードロッカー。
はい、はい。
ハードロッカー、どうですか？
いや、宇治野くん、どうですか？まず、一応さ、アカデミー取った後で、まあ、見に行ったと。
そうそう。
はい。
もちろん、俺もアカデミー賞は、もう必ず見てるからね。はい、作品賞取ったやつは、もう。
本当かよ。
絶対見るようにしてる。恋に落ちたシェイクスピアとか。死にそうになったよ。死にそうになったよ。あんなの見て。なんだよ、これ。あれが分かんねえんだよな、あの辺。あの辺のね、アカデミーってね、ちょっと迷走し気味な時があってね。
迷走してるの？
なんだよ、これっていうようなのが撮った時があったんですよ、一時期。
はい、はい、はい。
多分ね、多分腐敗してた時だと思うんだけど、一番。ハリウッドが。ハリウッドが一番腐ってた時期。金さえあれば、ちょっと、撮れるみたいな。時代があったような気がするんだよね。今回のもね、
まあ、どうでした？
結構ハードロッカーはインターネットとかのレビューとか見てても、まあそこそこ 評判いいんですよね。
はいはい、はい、
評判よくて、あ、これはちょっと期待して、
ね。
行こうと思って行ったんですけど、
うん。
あんまり僕的にはちょっと楽しめなかった。
ダメでした。
え？
ダメでしたか？
いまいち、いまいちなんだよね。
ちょっとアカデミー賞とは、だから、あれかな？相性が悪いというか。
本当にね、相性が悪い。俺は ね、本当に相性が悪いんだよね、アカデミー賞作品とは。
はいはい、
だから、俺、やっぱりね、これから見る基準として、アカデミー賞の作品賞取ったやつじゃなくって、ノミネートに上がったやつの方が、うん、やぶんね、多分ね、面白いと思う。
なるほど。
うん、選ばれなかったやつ
の。選ばれなかったやつね。
そういうのの方が面白いと思うんだよね、俺的には。どうでした？
選ばれた割には地味な映画だったよね。
地味だった、本当に。
うん。まあ、お金がなかったっていう作りなんだろうけども、随分と地味な映画だったなっていう気が。面白いかつまんないかで言えば面白いんですよ。
まあね。
面白いかつまんないかで言えばすごく面白いんだけども、なんとなく、キャスリン・ビグロー監督だと、思ってこう見に行くとこんな感じだったっけっていう。
まずさ、
はい、
最初にさ、字幕が出るじゃない、
こう、はいはいはい、
戦争とは麻薬のようなものでみたいなこと
が
出るじゃん、
はいはい、
あれだもうテーマボンじゃん。
あ、まあね、
まずさテーマボン字幕で出しといてさ、
はい、
っていうのはどうなのと。
あれいらないかもね。
いらないっていうかさ、でもね、多分ね、俺あれがなかったらね、なんかいまいちテーマが分かんなかったような気がする。俺映画の読解力あんまりないので、判断として字幕入れないとこれ分かんねえんじゃねえかっていう判断で入れたんじゃねえかって思うんだよね。
そうでしょ。
うん。
作り手の側がね。
作り手の側が。
後からつけたんだ。
割とリテラシーの、シネマリテラシーのこう高い人はちょっとわかると思うけど、
シネマリテラシーなんて言葉があるの？
わかんないけど俺みたいなね、ちょっとパッパラパーみたいな人間はね、ちょっと字幕がなかったらちょっとわかんなかったかもしれない。何これっていう風な。
ああ確かにね、
うん、
でもね、日本の漫画とかさ、アニメ、
うん、
とかだと割と使われる表現なのよ。
何が？
戦争狂って。
あ、俺ね、ほんとね、あれ見てて、ハートロッカー見てて感じたのが、うん、すっごいね、ガンツを読んでる時のなんか感じを見てた。なんか、イラク人がさ、
はい、
もう、
成人
みたいな感じじゃん。もう、言葉通じねえし、もう、何考えてっかわかんねえみたいなさ。
爆弾成人だ。
そうそう。来るな！来るなっつってんだろみたいな。下がれっつってさ、拳銃頭に突きつけてもさ、ボーみたいなさ。
まあ、ガンツそのものが、多分徴兵制を元にしてるんだろうから。
確かにね。あと、うん、もうそういう戦争オタクみたいな、戦争中毒みたいな、
はい、
出てくるしね、
はいはい。戦争中毒って出てくるね。うん、だから、そんなに違和感はなかった。いいはずなんだけどね。
ないはずなんだけど、多分ね、テーマとしてもそんなに目新しいテーマじゃないんですよ。
だってプラトンの時からいたもの。
そうそうそう、プラトンとかさ、はい、もう戦争映画っつったらもう、大体真剣に戦争を扱った映画っつったら、ああいうテーマじゃん。
ああいう人出てくるからね。
うん、ランボーだってそうでしょ、結局。
あ、あれも戦争中毒だ。
コンパって書いて
な。
普通の生活できないからもう、
できない。
どうしても戦いにの方に行っちゃうみたいなさ。
行っちゃうっていう。
だからテーマとしてはさ、新しいもんじゃないし、だからそれを中心に添えるみたいなさのってちょっと薄くねえかみたいな。あとあれなんだよね、最初が面白いじゃん、もう何しろ、
うん、
ドッカーン、うわー死んだみたいなさ
子供みたいだね。
で新しいのが死んだやつの代わりの班長が新しいのが来て、
はい、
で、また爆弾が見つかったんで行ってこいみたいな、うん、うわこんなに芋づる式に爆弾がみたいなさ、あーすげえこれみ みたいな感じでさ、
あそこまでだな。
そうそうそう、最初にねそういうすごいもん出しちゃったらもうなんかこっちももっともっとみたいなさ爆弾中毒みたいになってさ
そうすでにだから
そうそうそう、こっちもなんか、うん、こっちもまあ戦争中毒になってるからさ、うん、もっとすごいのもっとすごいのもっとすごい仕掛けのもっとすごい表現みたいな感じでさなってきたところに、うん、なんか狙撃合戦みたいになるじゃん。
ああ、はいはい。
あれ狙撃合戦いらねえんじゃねえかと思った。
あれはかっこいいんだけどね。
うん、かっこいいんだけどさ、なんであの狙撃合戦が入ったのか俺いまいちわかんないんだよ。
やりたかったじゃん。
やれ、多分ねあれね、あのすごいリアルなんだよ。
だと思うよ。
狙撃のね、
はいはいはい、狙撃
のディテールとかがさ、すっごいリアルでさ。
俺たちはね、あの拳銃細かいことまでわからんからね。
わからんけど。あれさ、取材しててさ、うん、あ、これ面白そうだからっつってさ、入れちゃおうって言って入れたくて入れたんじゃねえかな、これな。
まあだからなんつってアクション映画やってる人だったらやっぱり好きだからね、うん、あの狙撃する狙撃合戦っていうのは割とかっこいい、
かっこいい、
うん、シチュエーションなんで、
うん、やっぱ入れたくなっちゃったんだろうな、あれな。
最初あそこ実際かっこいいよ、あそこだけ取り出してみれば
かっこいいんだけどさ、あれなかったらもうちょっと短くできたし、ねえ、と思うんだけどさ。
ねえ、いや、俺はだから、ま、ずいぶん前に、今年 DVD 発売されて、すぐ見てたんです。
ああ。
私は。輸入 DVD が出て、実物なのか分かんない。とにかく今年見てたんですよ。
うんうん。公開前にね。
公開前でした。
アカデミー賞が決まる前に。
そうそうそう。俺はまず、これ公開されないと思ってたから、うんうん、あの、なんか話も、評判はいいけども、地味っぽいし。
キャストもね、そんなに知ってる人いないんだよね。
だから、公開されないんじゃないかと思って、買っちゃったんですよ。
うん、
当然、英語字幕なんですけどね。うん、話も半分以上わかりません。私、語学の人もないので、何言ってるかそれわかんないんですが、めちゃめちゃ面白かったの。それは。その見たらすっごい面白くて、
うん、
で勝手にだからあの意味が分かんない分、
うん、
一つの物語として見てたわけですよ、
うん、自分で内容をね、そうそう想像してね、
今まで見てた映画ってこうだからこうに違いないっていう感じ、
うんうんうん、
だから最初に一番最初に一人死んじゃうでしょ、
うん、班長がね、
その後に、うん、班長が死んだ後に来たやつっていうのは、うん、班長の知り合いか、まあ仲間であると。もともと親友かなんかで、
うん、
それが復讐に来たんだと、まずは。それで、一番最初にの爆弾解除かなんかの時に、
うん、
安全服かなんかをすっぱ脱ぐでしょ、
うんうんうん、
で。あれはもう敵に対するデモンストレーションだと。
うん、
俺はお前らなんか怖くないという。
うんうん、
それで、そういう風にして、
うん、
あの犯人、敵側の犯人、敵の組織っていうのを、うん、と真っ向から戦っていく男の話に見えたわけ、
うん、もう割とイラク人っていう正体不明の存在じゃなくって、
でもう敵の組織、
うん、
敵の組織っていうのにまず復讐として、
うん、
あのそこのこの戦争に参加してるみたいな意識のあるやつで、
うん、復讐劇みたいな、
復讐劇なんだね、うん、勝手に俺の中ではそう見てたので、うんうん、だから戦争中毒っていう意味もほら当然字幕読んだって分かんないし、すごく面白かったんですよ、
うん、
見てる間中、それであの最後、一番最後のクライマックスの時もあの主人公的にはさ、あれは敵のボスだと思ったわけ、爆弾人間、
爆弾人間なんか出て
る、敵に爆弾巻かれて
さ、はいはいはいはいはい、あれを
あれが、はいはい、敵のボスだと、
あれがボスなんだ。
そうそう、ボスなんだよ。
あ、
ボスかなんかが、その、組織から追放されて、今まで一番悪かったやつを追放して、放ったんだと。
ああ。
ところが、主人公としては戦争っていうかさ、ほら、それはそれとして、使命があるから、人命救助という。あそこで、だから、その、何、あの、助けに行くみたいなさ、敵のボスでも助けるみたいな。すごい、こう、グッとくるシーンだったんですよ。で、あまりに面白かったので、ちょっとやっぱりは、字幕でもう一回見たいと。意味が分かりたいと思って見に行った、
ね。
分かんない方がよかったです。俺は。
ああ。
俺は幻想見た方がよかったね。
ああ、なるほどね。
妄想3分の1ぐらい入ったから俺。
あ、
でも今までのキャスリン・ビグローの映画だと主人公の気持ちって割とほら、
うん、
分かりやすいところでさ、
うん、
設定されたじゃない。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
俺たちとそんなに変わんない普通ですっていう、うん、揺らいだり、
うん、
信念があったりくじけたりもっぺん復活したりっていうさ、
うんうん、で割とストーリーもね、あの割とツイストしてる感じなんですよ今までのだと
ね、
うん、割とストーリーで見せるみたいなところがあったので、
そうだと思って見てたらば、まあ、字幕版というか
字幕版、
うん、まあ、正式公開版ですよ、
うん、
見てみるとなんかぶつ切りな印象が、
そうそうそう、ぶつ切りなんだよね。
なんだろう、 DVD で見た時はえらい面白かったな、うん、
だからその敵の組織っていうのがねえんだよ、縦糸がないんだよね。
まあ現実はああなんだろうけど、
そう、うん、もういつ終わるのか分かんねえし敵も誰だか分かんねえみたいな、
そう、
うん、リアルはリアルなんだろうけど、
でもキャスリン・ビグローのさ映画見てるときにアドレナリンの出方ってあんなに強引だったっけ？
ああ。
と、ハートブルーとかさ、うん、穏やかに出てこなかった。もっとこう、
そうそうそう、
アドレナリン出るけども、
うん、
ハートブルーの最初のほら、
うん、
なんだっけ、サーフィンのシーンとかさ、うん、ブルースチールの、あの拳銃のアップとか、
うんうん、
割とこう、気持ちよくアドレナリンが出る感じだった。
うんうん、
今回は無理やり絞るみたいな。
確かにね。あのカメラワークもね、
経験的なね。
カメラワーク。そう。もう無理やりズームみたいな。無理やりブラスみたいなさ。いやどうなんだろうね。ああいうドキュメンタリーっぽく見せるのに手ぶれみたいなさ。あれもね。
これは多分失敗だったんじゃないかなと思うところって、
うん、
大佐がさ。あの今日ちょっと俺参加するよとかって行くじゃない。
ああ。で、お医者さん。
お医者さんかあれ。
あれお医者さん。あれ軍医じゃないの。
なんか軍医だけど大佐って字幕出てなかった。まあとにかくその偉いさんが、ほら、なんか一緒に今日参加させてねみたいな感じで行くじゃない。ほいで、あの人が行ってしまうときに、ドカンと一発、あの、車の中から見てるじゃない。
そうね。
車の中から見てるじゃない。実はあの瞬間にもう、
うん、
あ、行くって分かんない。
もうだってさ、あの大佐が行くよって言った時にさ、ああ、もうフラグ立ったな、みたいな感じじゃん。ああ、フラグ立ってるこの人っていうさ。
そう。なんとなく分かっちゃうんですよ。
そう。ピコンピコンってもう矢印立ってるもん、あの人。
俺ターバン取った瞬間に、レイフ・ファインズだって分かってさ、こいつ死ぬんじゃないかなと思ったもんね。
ただ本当にね、こっちも麻痺してくるのは、
うん、
別に死んでもどうでもよくなるんだよね、なんかね。あの緊張感にさらされていくとさ、だんだんこっちの、感情の方も麻痺してきて、誰が死んでもどうでもよくなるみたいなさ、ああ、これが戦争ってものかっていう、これがこう狙いかなっていう。
まあ狙いなんでしょうけど。
でしょうけどね。
あと冒頭のロボットあったじゃないですか。
うんうん。
もうちょっといいの使った方がいいんじゃないかな。単純に。
あ、でもあんなもんなんじゃないの。
あれ、ブローンアウェイってあったじゃない。
うん。あれは面白かったね。だからね、あれとね、ブローンアウェイとどうも比較してしまうんだよね。全然全く別の種類の映画なんだけど。
全く違うんですけど、まあ爆弾だというだけでね。
爆弾だっていうだけで。
うん、
まあ、イラクだからそんなに凝った爆弾も出ないんだろうけど。みたいなさ、
どっちのケーブル切るかっていう葛藤みたいな、うん、そういうのなかったね。
ないしね。
現実はそうなんでしょう、
まあ。ないんだろうね。もう、うん、はいはいはい。
はいはいはい。
はいはい、お仕事みたいな感じで、特に悩みもなく切ってくだけみたいな感じだよね。実際そうなんだろうけどさ。
実際そうなんだろうけど。
実際そうなんだろうけど、そうであるところに、うん、もっと面白みを出すことはできなかったのかなとは思うんだよね。
いやだから実際にやっぱり人が死んでることだからね、その辺真面目にやらざるを得ないんじゃない。
そうなんですかね。
その辺はだからもう飛ばせなかったんだと思うよ。だからなんかこう、なんていうの、不謹慎だけどやっぱ楽しくなかったよね。
楽しくない。まあ楽しませる映画じゃないんだろうけど。
ないんだけど、かといって別に苦痛なわけでもないし。でもさ、 キャスリン・ビグロー好きでしょ。
好き好き好き。
何が一番面白かった？
俺はね、うん、やっぱニアダークとブルースチールあたりが。
ああ、ハートブルーとかあの辺は。
ハートブルーはね、俺的にはイマイチなんでね。
なんか、あ、そうなんだ。うん、俺ストレンジデイズは好きなんですよ。
ああ、俺ストレンジデイズはね見てないんですよ。
あ、見てないんだ。もうストレンジデイズはすごくいい。
ああ、そうなんだ。
あ、個人的な思い入れがあるから、本当にね、心をグッとつかまれるんですよ。本当にグッとくるよ。
あ、そうっすか。
はい。おすすめです。
ストレンジデイズ。
俺はもうストレンジデイズ、この放送やるのをやっぱりね、ストレンジデイズを皆さんに、いや、本当にあの、評価低いでしょ。
評価低いの？低いの？
低いっていうよりも、あの、見てる人少ないんだよね。
あ、そう？
うん。
確かあれは、1999年に。
そうそうそうそう。
2000年になるぞみたいな時に。っていう、
盛り上がりの時の、2日間ぐらいの出来事なのかな、うんうん、女に、捨てられた男が、その自分を捨てた女を守るために命を懸けるって話なんです。
あー、ストリートオブファイヤーだ。
そうそうそうそう。もっとかっこいい。そう知ってて、ね、そんなところからとりあえずいいよってください。あれか。
あんな感じだ。
全然違う。
いや、違うんだ。
主人公は情けないやつだ。情けないんだけども、あの、その部分だけ秘めてるのよ。うん、あとは口あっちょであっちょで世の中生きてる、うん。それで、あの、自分の大親友の黒人で、うん、女のボディーガードがいるわけ。でそいつはすごいかっこいいのよ、うん、すごく強くてさ、うん、ヒーローっぽいんですよ、うん、これが、その情けない主人公のことをすごい好きなの、うん、ずっと片思いしてるわけ、うん、でなぜかっていうとその主人公 の中にある人間として優しい部分を知ってるから、うん、ところが主人公はさ自分のこと捨てた女のことをうじうじ悩んでるわけですよ、うんうん、それでまあ、要するに昔幸せだった時代のその映像みたいなのをさずっと脳内に流し込んで現実逃避してるわけ。
はいはいはい。
ほんで黒人の女が切れてその映像をさぶち壊したのよ全部。いつまでもこんなことしてるんじゃないみたいな。ね？まるでほらあのエロ DVD 見つかった中学生みたいな感じで。ほんで彼の方があのその黒人の女にさ、うんうん、君は自分、誰かのことを本気で好きになって、うん、その思いが報われなかったことってあるかいって話をするわけ、うんうん、で当然黒人はさ、うん、振り向いてくれないから主人公が、うん、あるって答えるじゃない、うん、そうすると主人公が、うん、その自分を捨てた相手自分を見限った相手を、うん、恨んだりするっていうさ恨まないだろっていう、うん、あのむしろもし自分に何かできることがあるんだったらば、うん、守ってやりたいと思うじゃないか、うん、それが今なんだみたいな話をするわけ、うん、それで黒人の女がそれに共鳴して、うん、主人公の戦いに協力するのよ、うん、自分が好きだっていうことを黙ったまんまで、うん、で最後の戦いに乗り込んでいくわけ、うん、最後の戦いが終わるとさ、うん主人公を捨てた女ってやっぱりそんなにいい女じゃないっていうのがはっきり分かっちゃう。何もかも分かっちゃうの。
はい、
で黒人の女は黒人の女で力強いけども、うん、敵もものすごい強大というかもう人数多いから、うん、主人公の前でボコボコに殴られてしまうのよ、うん、あのロドニー・キングのように、うん、それを見て主人公がっていう。
あなるほどね。
これ燃えるんですよ。
あー燃えるね。
これに燃えるね。
燃えるね。それ、うん、あれ脚本キャメロン関わってんだっけ。
関わってると思う。
キャメロンっぽいよね。
キャメロンっぽい。
うん、その女の設定とかさ、
そうそうそう。女がかっこよくて、それで主人公はね、うん、あのとにかくヘラヘラしてるんだけども商売人で、うん、殴られても蹴られてもね、あのそのヘラヘラしてる部分を変えないで必死に生きていこうとするわけ。商売を続けて、あたくましいんですよ。
なるほどね。
何かと、うん、それで最後の最後に何かお互いが重要なことに気づくときにあの1999年の最後のカウントダウンが始まるっていう、うん、もう嫌が上でも盛り上がる。
あ
いい映画です。
なるほど、
はい、あの放送を聞いてくださってる方は、うん とハートロッカーいいです、とりあえず本当にストレンジテイズ見てください。
いや、ただね、ハートロッカー、ハートロッカーはね、多分ね、あの評判はいいので、多分あの、俺らの多分この会話を聞いて、あの、はい、あ見なくていいのかなとは、あの思うのはもったいないような気がする。
もったいない、あ、それはもったいないです。
ぜひ見ていただいて、自分の目で確かめていただいて。
俺らそんなにひねた見方もしてないでしょ。
そんな、確かにね、そんなひねた見方もしてないんだけど。
そんなひねた見方してない。ただ、あの、アカデミー賞を取って、アバターを倒したんだみたいな。
はいだね。まあ、アバターも、アバターも大したことないんだけど。
大したことないの？
でも、あと、あれですね、ドキュメンタリー賞ですよ。ザ・コーブ。どうですか市村さん的にはザ・コーブ。
いや俺、なんか、テレビのニュース番組で、撮影してる風景をやったでしょ。
あ、そうなんだ。
あの、街の話でしょ、日本の。
そうそうそうそうそうそう。
あのドキュメンタリーでしょ。
うん、そうそうそう。イルカ漁
の。イルカ漁を、あの街をやってるんでしょ、昔から。
そうそうそう、昔からやってるんだよ。
ね、それを、これシーシェパードの絡みなのあれって。
多分絡んでると思うよ。
あ、絡んでんだ、
思想的に。
あ、うん、
どうなんだろうね、シーシェパードも。いや、あの人たちこそさ、戦争中毒ですよ。
まあ中毒だろうね、
多分。ああいうこと、危険なことやって、
うん、
やることがもう、快感になっちゃってんだよな、多分な。ギリギリ生と死のさ、
はい、
ギリギリに、もう、建前に過ぎないんだよな、イルカ守るとかクジラ守るとかっていうのはさ。
暴れたいんだ。
そうそう、暴れたいんですよ。これこれみたいな。あのバットモービルみたいな船に乗ってさ。行けこらーみたいな。
ハートブルーの、うん、ね、あのパトリック・スウェイジみたいなもんで。
そうそうそうそうそうそう。
あのスリルジャンキーですよ。
そうそうそう。だからザ・コーブの、監督もそれ系なんだよね、結局。街とかから、撮影を散々、拒否されて。
あ、それだろうね。
拒否されて、でもそれでも撮ってやるっつって。どうにかして、撮る様子を、なんか、スパイ映画風に撮ってんでしょ。
あ、そうなの？
うん、そうそうそうそうそうそう。どうにかして忍び込んで、ここだったら、どうにか忍び込めるみたいな。
なんかさ、そんなに日本で危険な街じゃないのにね。おそらく、
ね。
うん。そういうことさえしなければ。無理やりだから悪の帝国にしてるんだね。
そうそうそうそう。でも、自分はスリルを味わいたいもんだから。
はぁ。
ちゃうんだよね。本当にスリルジャンキーですよ。
なんだっけ、捕まった船長いるじゃない？
うん、
シーシェパードの。
うん、
あの人が、ほら、日本船に向けてなんか撃ってるじゃないですか。
うんうん、
あの写真とか本当に嬉しそうだもんね。
ヤッホーヒーホーみたいな感じだよ。イルカとかクジラとか関係ねえだろお前らって。
関係ない。イルカとかクジラのためにね。どうなるんだろう、あの人たち。でも仕事はあれなの？
仕事あれなんですよね。
あれでお金もらえるんだ。
なんか結構有名人とか著名人セレブから結構寄付とかが多いらしいですよ。
寄付が来て、あんな変な船作って、
そうそうそうそうそうそう、
ドカーンぶつかって、それで給料もらってんだ。
そうそうそうそう。最高で。
最高の人生だな。
彼らこそイラク行けっつうの、本当に。
彼らはいい爆弾処理班になれると思いますよ。
なると思いますよ、本当に。
もう日本じゃ公開しないんじゃないですか。
いや、でも、賞取ったからね。どうなんだろうね。
ザ・コーブ。
うん。地区民館とかでやるんじゃないの、自主上映。
ああ。
そういうシーシェパード系の。
シーシェパード系の。日本にサンド社いるの？
え？
日本に賛同
した。シーシェパードに日本人がいるじゃん。
あ、いるんだ。
うん。なんか、日本人が、最近よく出るよね。
はあ、
日本人女性がシーシェパードにいて、なんか、
はあ、
いろいろ喋ってるよ。
はぁ、あ。22人増えましたよ。
はい。そうですね。
ありがたいことですよ。
5人増えましたね。
5人増えました。
ええ。
ありがたいことですよ。
もっと増やしたいね。
まだ増やしたいの？
まだ増やしたい。うん、
でも知り合いで聞いてくれそうな人たちには、うん、もうほとんど連絡したね。
ああ、そうですか。
だって俺高校の時の友達にまで連絡したよ。
だからそういう友達リスナーの方いましたらブログとかで書いてください。ブログやってない人も、いや、ブログやってない人もこの宣伝のためにブログやってください。 録始めましょう。
誰か、うん、でも普通は、みんなどうやってそのリスナーの人を増やしてるんだろうね。
わかんねえな。
どっかにリンクとか貼ってるのかな。
登録者数増やすアイディアお持ちの方いましたら、あとね、メールとかも欲しいので、ちょっと今度プレゼントとかも考えようかと思って。
そこそれは
なんか抽選で抽選で1名の
けども、すいません、皆さんお手数ですけども、サイトの方にちょっとメールとかいただけるとありがたいなと。
ね、プレゼントとかも考えますんで、本当に、ね、
はい。励ましのなんかメールとか。
有馬湯の石鹸を、
あ、いいですよ、いいですよ。そんなの別にもらってもらえないでしょ。
肌がきめ細やかになる。
普通の牛乳石鹸なんです。
戦闘体制グッズも、作ろうかなと。ステッカーとかね。
いや、それは。でもさ、1000人超えてるところとかあるもんね。
すごいよね。
ということは、反映されるっていうことは、1000人が登録してるんだよ。
登録してんだよね。
すごいな
ぁ。すごいね。
まあ、ついでに次回の、あれの映画の話しなくていいんですか？
次回は、
はい。
アワダンス。アワダンスっていう一本がね、
はい。
私がビデオ屋で見かけて、あ、こういうのあったなぁ、そういえば。っていうのがね。
ねえ。
アワダンス。
アワダンスですよ。はい。
あと一本、何でしたっけ？
だから、桜井亜美最終章ということで。
またやんの？まだ引っ張んの？桜井亜美先生。
桜井亜美、これで最後だから。だから、虹の女神行きましょうよ。
あ、じゃあ、わかりました。じゃあ、虹の女神と、アワダンスということで。なんかさ、もっと最近のやりたいような気がするんだよな。
いや、アワダンス、まあ、ちょっと最近だったと思うけども。
最近かな、あれ。でも、2年ぐらい、2年ぐらい前じゃないの？
2 年も前なんだ。
結構前じゃない？アワダンス。
結構予告見たけども、楽しそうな映画だね。
ああ。まあ、どうなんかな、どうなんだろうね。どうなんだろう。ダンス映画のほら、決まり事みたいなのあんじゃん。
まあ。
そういうのを抑えてくれてんのかなっつうのが。
あ、なるほどね。
ええ。
ダンス映画の決まり事ってちなみに何ですか？
ダンス映画の決まり事っつったら、
はい。
まず、まあ、あれだよね。抑圧。
はいはい。
大人の抑圧された青春みたいな感じがあるじゃないですか。
はいはい、
フットルースにしろ、
はい、
フラッシュダンスにしろ、
はい、
こう、はけ口みたいな。
まあ、懐かしいや、話ばっかりだ。そうそうそう
男性がって、
普通に見てないんですよ。フラッシュダンスなの？
ダンシングヒーローとかさ。はい。ああいう感じ、ああいうのでさ。
それも古いぞ。
古いな。最近男性映画ってある？いや、本当にね、久々にちょっと男性映画っていうことで期待してるんですよ。
ああ。
アワダンスには。
ああ、
リスナーの方も、ツタヤに急いで行って、見た後でこれ放送聞いていただけるともっと楽しめるんじゃないかと。でね、
はい、
アワダンス、
いやー楽しみです。俺は見てないけどもね、
俺もダンス映画ファンとしてね、
そうそうそうそう、
注目したいと思いますよ
ね。
絶対楽しめると思うんだよ、
ね、絶対楽しめると思うわ、うん、だってほら本当に大人の抑圧がない世界なわけだから。
そうそうそうそう、
だって伝統行事だからね、
うん、そうそうそうそう
そ
うそう、
それがどう抑圧されて、うん、そこを突っ込んでいくのか。
そうそうそうそう。
楽しみです。
楽しみですよ。うん。あとね、ダンス映画の定石としてはね、
はい、
主人公は割とそんなに喋りじゃないよね。
あ、
うん。
そうだね。
うん。無口とはいかないまでも、そんなに喋らない。
う
ん、
どちらかという
と。ダンスで表現みたいな感じだから。そう。
言葉でコミュニケーションを取るの上手じゃない人。
ないと。うん。
だね。
うん。そういうところもね、比較して見てい
た。初めから伏線を張ってますね。
というわけで、
はいはいはい、
また、
はい、
で次回の、はい、次回の番組はジェネラルルージュの
凱旋、はい、
のことについて、
はい、
アップしますので、
はい
はい、
わかりました、
はい、よろしくお願いします。
じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。